ライフイズ中期の幸せ漢方。さあ、中期の幸せ漢方、このコーナーは中期堂薬局赤座中期先生にお越しいただいております。中期先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、スタジオの中に今日はなんかたくさんのグッズが、はい、並んでいます。
はい、今日は、冷え対策のいろんな漢方薬と道具を持ってきました。
道具、
はい、道具です。
楽しみですね。はい、はい、でも本当に雪がまったり、
はい、
ちょっと北に行くと若干積もってたりとか。
そうですよね、朝なんか本当ね、あの車の上に雪が積んである車が走ってあったり、
はい、はい、しましたね。ここのところ本当芯から冷えるなという日が続いてるんですけれども、はい、やはり冷えで困ってらっしゃる方多いでしょうか。
はい、たくさんいらっしゃいます。そこでこういう時こそ漢方で温まっていただきたいなと思って今日はご紹介に来ました。
はい、今日のテーマが、
はい、テーマは冷えをやっつけよう。ちょっと簡単ですか。
冷えをやっつけようということで、はい、はい、冷え症で悩んでいる方、はい、たくさんいらっしゃると思いますので、はい、温まっていただくということで、
はい、
温活、
温活です。はい、温まる活動、温活をご紹介します。ではまず定番から言ってもよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。定番と言いますと、
はい、とカッコン湯ですね。
ほう、これは、はい、風邪薬としては皆さんとても有名ですよね。
はい、そうです、その通りです。風邪の引き始めですよね。背中がゾクゾクっとした時にカッコン湯ということで、今カッコン湯を準備しております。
これがあのドリンクタイプのものが、はい、最近どこの薬局に行っても、
はい、置いてありますね。
風邪の引き始めにはということで、
はい
はい、
置いてあります。カッコン湯の飲み方なんですけれども、ドリンクタイプのものをご購入した場合はこういうふうに、あの今紙コップの中に1本入れてですね、飲むだけの量を入れた上に、熱々の、ま、お湯を入れてあったかくして飲むっていうのが一番効果的な飲み方になります。
お湯割りです。
お湯割りです。
はい、では
ちょっと味を見ていただけますか。
いただきます。はい、あったかい、もう鼻から風邪が治りそうな勢いの。
そうですね、
スパイシーですね。
はい、私これ大好きなんです。
私も 大好きです。
肩こりも取れますし頭痛もね、いいんですよ。本当に偏頭痛の方なんかにもおすすめして、全部が治るわけじゃないんですけど、まあ、あの頭痛薬、鎮痛剤をたくさん飲むよりはね、いいかなと思って。
いつもあの地域先生がおっしゃってくださってるのが、はい、鎮痛剤っていうのは、まあ、一時的には痛みやあの熱を下げるけれども、
根本的な、ね、
治療
にはならない。
さらに体を冷やしてしまうというふうに伺ってますので。
そうなんです。飲み続けるとちょっとね、胃が荒れたりとかしますので。美味しいですかね。
でも美味しいです。
よかったです。はい、
カッコン湯がこんなに美味しいっていうのは
でも多分体が今冷えてるんだと思います。これやっぱりお酒で体が温まってる時に飲んでもちょっとも美味しくないですし、ね、やっぱりその時々に、はい、ぴったりなんだと思います。今のね、天野さん
とっても飲みやすい。あのおにぎりもいただいてますけれども、はい、大丈夫ですか。あ、もう全て飲みましたと。
はい。だから高齢からの季節、お家には必ず、まあ、あのカッコン湯を準備していただいて、そしてちょっと寒いなと、手足が冷えたなと思ったら一服飲んでいただければ、あの風邪にならないで済む可能性があります。
はいはい、あの結局は風邪にはなってないけれども、寒いなと思っても飲んでいい。
そうなんです。あのテレビでは早めのなんとかとかって宣伝してますけども、早めのカッコン湯が私は一番おすすめだと思います。
わ、
はい、
かりました。はい、とっても飲みやすいです。
よかったです。
温まる感じがしていきます。
はい、で続いてですね、もう一つあるのが、バンランコンというものなんですけれども、 バンランコンといって風邪の予防になるお茶ですね。アブラナ科の細葉耐性という、植物の根っこなんですけれども、実はこれはインフルエンザ予防のお茶になります。
はい、
でこれは、今カサカサ音がしておりますけれども、粉タイプになっておりまして、こちらの方もコップに入れてお湯に溶かして飲んでいただきます。中国では学校の先生がですね、あの生徒さんにあのお昼のお茶としてね飲ませてあげたりするんです。ちょっと癖のある匂いをするんですけど、
関先生今カッコン糖飲んだ後ですけど、続けてこれは飲みなさいということですね。
はい、続けて味見ですね。皆様にちょっとどんな味ですよっていうのを伝えていただければなというふうに。
あ、ちょっと甘い感じで。
そうですね。
あの味という味をカッコン糖の後なんでちょっと分かりづらいですけど
ちょっと薄味なんですよ。
薄味ですね。
はい、カッコン糖は甘草とかが入っているので、はい、甘い感じがするんですけど、このバンランコン茶はそんなにあの味はないです。
うん、別にあの特別あの漢方薬っていう苦さとかあのえぐみとかそういうものはないですね。全く。
そうなんです、はい、でこれをですね、例えば家族の中に誰かがインフルエンザにかかっちゃった、
はい、
っていうことがありますよね。今からの時期、その時にご本人さんは病院でお薬もらってきちっと飲まれたらいいんですけど、うん、周りがうつらないようにって言って、飲むお茶としてもおすすめしています。
お
あとは、まあ、あの受験生とかかからないためにですね、あるいは体が弱い方、もともと予防注射がちょっと間に合わなかったとか、うん、でも予防注射するとちょっと具合悪くなるからっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、そういった方の不安を取るためにこのバンランコン茶のお茶っていうのがあの漢方薬局に売ってますので、お試しになられたらいいかなと思います。
お茶と聞くと、はい、なんかあのとても柔らかい感じするんですが、
はい、そうですね、あの柔らかいんですけれども、うん、効き目も確かなんですね。ただし、まあ、それだけで万全ではなく、うん、やっぱりよく睡眠をとったりとか、うん、栄養をとったり、それから毎年言うんですけれどもうがいが大切ということで、うん、うがいもしっかり30秒していただきながらバンランコン茶を飲んでいただくと、うん、あの風邪をひかないと思います。インフルエンザもね、かからないと思います ね。
ということは基本のベースをしっかりとした上でこれをさらにプラスしていくということですね。
はい、
はい、
それお願いします。
はい、
あとはですね、今流行りなのが、うん、あの生姜ですよね。
あっちでもこっちでも生姜シロップとか、
はい、
生姜茶とか、生姜湯はまあ昔からありますけれども、あといわゆるあのちょっとゆず茶のバージョンの生姜茶、
はい、
ドロッとしたタイプです
ね。
はい、こういう形で売ってますね最近。
はい、いろいろありますよね。でも皆さん、ま、あの忘れてもらってはちょっと困るんですけど、生姜っていうのは生のままの状態よりも焼いた状態あるいは蒸した状態っていうのが一番効き目があるっていうのを皆さんあまりご存知ないみたいです。
は
い、
だからあの知ってる方なんかは生姜のあの練り生姜、すった生姜ありますよね、チューブで売って、
はい、
あれを持ち歩いてらっしゃる方がこう一本チューブタイプですから、はい、いらっしゃるんですけど、あれ結局
ダメなんですよ。
生姜ですもんね。
そうなんですよ、添加物も入っているし、そんなにおすすめは私はしません、うん、
これがいわゆる
焼き生姜ですね。
焼き生姜を、これは先生お湯で溶いたもの、
お湯で溶いたものです。ちょっと飲んでみてください、
はい、あ、もう鼻から生姜の香りがツンとしますね。
はい、まあ、日本で一番いい生姜を出す産地っていうのは高知なんですけれども、あ、大丈夫ですか。
辛いですね。
はい
辛みきますね。
これは生の生姜の40倍にもなっているからなんです、効き目が
40倍。
はい、というのが生の生姜の中にはジンゲオールという成分が入っているんですけれども、うん、それを、生の生姜をこう一回スライスして80度のオーブンで、まあ、焼いて粉にするとこういう状態になるんですけど、
う
ん、それがジンゲオールから生姜オールという成分に変わって変化することによって冷えに対する効果が20倍から40倍になるっていうふうに言われています。
すごいですね。だってもう口の中からすっごい温まってますよ、は
い、すごいと思います。
え、すごいと思います。
でも本当にあの小さじ1杯、ね、なるかならないぐらいを、ね、あのお湯で溶いただけのを今飲んでいただいています。
もうこれだから本当に生姜だけの、
生姜だけです。
いわゆる生姜とお湯ですよね。
そうです。その中に蜂蜜入れと、あの、マイ生姜糖になりますよね、うん、オリジナルの。
これ例えば、はい、あのこのまんまカレーとかお味噌汁の中に入れても使えそうですね。
その通りです。だからこれ薬膳の素っていう風に私売ってるんですけども、うん、お味噌汁や、野菜スープで、うん、それから今鍋やってますよね、鍋の中に入れてもすごく美味しいですし、あと生姜焼きするときに生姜すらずにこれでやっても美味しい味が、
うん、便利ですね。
便利で
便利で効能も
あって、ね、
40倍近くあって、
そうなんですよ、
美味しいと。
そうなんです。あの生のチューブの餅大丈夫ですか？
結構辛いですけど、はい、温まるのがすごくわかります。
そうなんです。持続力がすごくありますので、
これ欲しいですね。
はい、
これ一瓶結構入ってます。ジャムぐらいの大きさ。
そうですね、
ジャム瓶の、はい、いわゆる中くらいのジャム瓶の大きさぐらいですね。
そうです。これでまあ 30g なんですけど、かなりたくさん入っていて、
全部一冬は持ちそうですね。
あ、もっと持つと思います、ね、でも一冬は確実ですね、うん、はい、2000円と消費税ぐらいなので、
じゃあ本当に普通に生姜を買って毎回何かをするよりも、はい、あの腐らなくて生の生姜割と冷蔵庫でちょっとね、あの化石になってることがたまにあります。そうですね、
干されているんですよね、はい、
はい、なのでこれだったらあの非常にいつでも便利に使えますね。
はい、よろしいかと思います。
あと寒いところに例えばスキーに行かれるとか、あとね外で一日立ち仕事とかっておっしゃる方とか、これ持ってらっしゃると
すごくいいと思います。
すごく便利ですね。
はい、
途端に温まってきました。
あ、よかったです。
すごいです。
よかった。
でもどれが今聞いてるんだか分かりません。
でもこれで、予防ができたと思います。
すごいです。
はい、で最後にですね、この冬は皆様にちょっと今日温灸って言いますかね、はい、温活の中でも道具を使ったものを紹介します。
温灸というと、はい、いわゆるお灸、はい、
そうなんです。ちょっと去年からお灸女子っていうのが流行っていたんですけど、
ちょっと待ってください、はい、いつ流行りました？
去年
それはあの中気道界隈でですね、
うん、あのその界隈だけになりました。
今から流行らせようとしてるんですよね。
はい、そうです。
普及活動、
はい、はい、お給女子リーダーとして今日は紹介に上がりました。
はい、ではよろしくお願いします。
はい、お給をする道具っていうのがあるんですけれども、昔はのもぐさっていうのをですね、うん、直接肌の上にねチリッとこうねじって、
私されたことありますもん、母に。
ああ、何かいたずらを、
いや、
したわけではなく、
なんででしょう ね肩こりだと思うんですけど。
そうですか。昔悪いことするとお給据えられるっていうのが、
言いましたよ ね。
それかと思いました。
そこまで古くないかも。
はい、で、あのそういう温灸っていうか、お灸はこうもぐさの、乾いた乾燥したものをこうねじって、皮膚に直接つけてチリッとこう焼いていくっていうイメージがあるんですけど、今はもっと優しくて、簡単にできるもの、そしてあの煙がほとんど出てこないものが主流になっています。
昔のお灸っていうのは後になってましたよね。
そうですね、ちょっと火傷する寸前みたいなところまで行きますので、ね、
母がいろんなところをお灸をしてたんですけど、後になってました。
なってらっしゃいましたか。
だからあれから、まあ、昭和の時代ですから、今平成で随分改良されてきてるのは、はい、来てるんですよね、はい、お灸も。
そうなんです。あの直接シールタイプになっているものもいろいろあるんですけども、はい、私がこうお持ちしたのは、まあ、比較的安全で小さいお子様がいらっしゃるお家でもできるタイプのものです。霧の、こういう道具がありまして、
はい、
霧の箱のちっちゃいみたいな
です ね、
手のひらよりももうちょっとちっちゃいサイズのものなんですけど、はい、そこに温灸もぐさをですねつけていただいて、今
着火
しています。
お
ー、これはあの炭化させていますので、もぐさは、はい、さっきもお話ししましたようによもぎと、さらにこの中にはあの松と桂皮シナモンが入ってます、う
ん、あ、来ました来ました。
でこうやって火がつきました。でついたまま、こうやってこう棒が、備え付けの棒がありますので、
はい、
その棒と一体化させて、うん、手で持ちながら当てたいところに温灸の熱を当てることができる道具です。
だから直接は触らないけれども、 しっかりと固定はできるということですね。
そうです。
今先生今耳に当てられましたけど、
はい、はい、耳っていうのが一番簡単でですね、皆さんよく見られたことあると思うんですけど、耳つぼっていう言葉を聞かれたことがありますよね、はい、耳つぼっていうのは全身のつぼが、耳にあるので、耳につぼを刺して全身の経絡を流そうという考えなんですが、その温灸で耳を温めると、全身の流れが良くなります。
耳本当にあったかいです。これ
じわーっと、
で近寄るとあのお灸の匂いが若干こうするんですけど、はい、そんなにそれもそこまですっごく臭いとかじゃなくて、かすかに香るかなっていうぐらいの感じですね、
はい、そうですね。スタジオの中もね煙たくはないですよね。
全然ないですね、はい、っていうか本当にじわじわあったかいです。
よかったです。で一つの温灸で30分ぐらいは持つので、はい、片方15分、左耳15分、右耳15分ようにしていただけると、もう全身がぬくくなってきます。
これじゃあのながらお灸という感じで、はい、テレビ見ながらとか本を読みながらとかでもできそうですね、
はい、そうなんです。で多分天野さんやっていらっしゃって、はい、なんか眠たくなりませんか？
そんなすぐなるんですか先生？まだあの1分程度ですけど大丈夫ですか？あの眠たくなりました。
あの自律神経の乱れを、はい、安定させる効果もありますので、あの眠れない方とか夜冷えて眠れない方なんか本当にその温灸するだけでぐっすり眠れるようになります。
すごいですね。これさっきあの小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも先生おっしゃいましたが、はいはい、お子さんに対してお灸というのは
あ、いいと思いますね。あの私がおすすめするのはもちろんお腹を壊しちゃったり下痢とか便秘になった時はおへそに温灸してもらったり、それからまだちょっとおねしょがあるかなっていう子には、腎のところですね、腎の直接というよりも腎のそのある部分の、ツボなんですけども、そこのところをお母さんが、温めてあげることによってですね、お子様の、その夜の失敗が減るとか、そういうことにも使っていただけます。
ねえ、温灸女子でした。
はい、温灸ママもいいですね。
ママもいいですね。
はい、
温灸ママ。うわ、これ本当になんかこう温まるって。すごくなんか穏やかになる感じがしますね。
そうなんですよ。昔はですね、何もない時代は家族が夜集まって炎の周りに集まってね、話をしたっていう、原始時代みたいな話をしますけれども、やっぱりそういうい
ろりを囲んだとかね。
そうですね、そうですね、はい、そういうやっぱりホッとする力っていうのがあるんですね。やっぱその熱っていうのはやっぱり電子レンジの熱では全然違うものだと私は思うんですね。だから昔の人の知恵っていうものを現代に生かすために、そうやって炭の形にしたり、ちょっとですけども本物の火を使ってっていうところがやっぱりじんわりくる優しさだと思います。
なるほど、はい。最近あの便利な世の中になってきたんで、湯たんぽとかも、はい、例えば改良されて電子レンジでチンすれば温まれて、はい、ぐっすり眠れるっていうようなものももちろん出ていますけれども、こういうものを使ってやはり自分の心と体とをしっかりとメンテナンスしてあげるっていう時間も必要ですね、
はい、そう思います。あの気が入ってるんだと思うんですよね。電子レンジではなんか生き物のエネルギーっていうのはなかなか入らないんですけども、自分の体を燃やしてそれをエネルギーにして伝えるっていうのがやっぱり本当に燃えて火になるっていう意味だと思うんですよね。そういうところを生かして、冷えを治していただければなと思います。
今日はの冷えの話ですが、はい、あの温灸女子のみならず温灸男子
そうですね、男性でも冷える人多いですよ ね、 ね
で、若干お人形もちょっと使ってみますか。あのちょっとあの頭部がちょっとねっていう方はどこら辺にこう、
そうですね、頭頂部っていうところちょうどあの頭のてっぺんですねそういうところも
頭のてっぺんに逆さにしても大丈夫なんですね。
大丈夫なんですよ。すごい、肺が出ない状態で。でも頭はあんまり分かりにくくないですか？
ほのかに、
ほのかに、そうです
よね。耳やってみてください。すっごい耳って感じますね。
いい、
いいですよね。あ、いいです か？ねえ、
よかったです。
あ、30分ぐらい持つということですので、
は
い、
そうです、
はい、
でこれ一つで風邪予防にもなりますし、 冷え症が治っていきます。
これは中期堂薬局で、
はい、体験ができます。
体験ができる、
はい、
まずは体験をしていただいて、はい、
そうですね、
はい、
いいかなと思って自分で実際生活の中に取り入れられるかなっていうのを確認していただいて、うん、1日2回ぐらいするともう本当にいいですね。
そうですか、うん、いや本当に優しく温まるっていうのがじんわりときますね。
よかったです、ありがとうございます。
そうですか、はい、温活、
はい、
皆さんもぜひ、ね、温活ちょっと始めてみてはいかがでしょうか、
はい、
今日たくさんご紹介していただきました、まずはカッコントのドリンク、こちらはちょっとゾクゾクするなとか、はい、冷えたなという
時でも OK、 その時ですね、
はいはい、お湯割りで
お湯割りでお願いします、はい、
そして万乱茶というお茶、
はいはい、
お茶ではありますが
インフルエンザ予防にバッチリでございます。
すごいですね、はい、これはあるとこれからの受験シーズン、
はい、
お母様もちょっと安心ですよね。
そうなんですよ、受験生の方がたくさん会に来られています。
はい、はい、そして生姜、これは高知で、はい、取れる、はい、
生姜を使った、焼き生姜の粉、
焼き生姜の粉、これかなり辛いですけれどもこれはいけますね。
はい、よかったで、はい、ありがとうございます。
はい、目が覚める感じでした。そして、温灸、
はい、
ということで、お灸を、まあ、手軽にご自宅でも治療していただける、
はい、そうなんですよ、毎日やらないといけないことなので手軽 でそして効果があるものになっています。
毎日ですね、
はい、毎日やってください。
チキ先生毎日、
うん、
正直ですね、
週に3回ぐらいですけど、
もう
でも寒い時にやってます。
患者様に毎日ですよっておっしゃるんですよね。
はい、そうですね。
でもやはり効果が分かってらっしゃるから皆さんには毎日ぜひ使っていただきたいという思いですよね、
はい、本当にそう思います、
はい、やっぱり冷えというのは万病のもと。
はい、その通りです。本当に体を温めるだけで気力も湧いてきますし、原因不明の病気になることが少ないという統計も取れてますので、まずは体を温めることっていうのを心がけていただきたいと思います。
で、私冷え性だからって言ってずっと放置しておくよりも諦めないで
温活をしてみてください。
変わるものでしょうか。
変わるんです。最初は全然効果ないじゃないってやっぱり思いの方もおられると思うんですけど、最初10分しかぬくもらなかったものがやっていくと1時間になり2時間になりってだんだん伸びていくはずなんですね。そこまで頑張っていただければと思います。
はい、気長に、
はい、
ね、やはり今日からスタートということで、
はい
はい、続けていただく方が随分違いますもんね。
はい、そうです、はい、
いました、ありがとうございました。地域の薬局地域先生、今年は今日が最後ですね、
はい、
私もいっぱいいろいろな楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、来年また、
はい、
3週目の月曜日に元気に、
はい、
お会いできればと思います。
はい、来年も皆さんのお役に立つ漢方情報をお届けしたいと思います。
はい、年内地域堂はいつまででしょうか。
はい、27日までになります。で、年明けは5日からになりますので、ぜひそれまでにね、温灸体験をしに来てください。
はい、温活女子にぜひ入っていただきたいと思います。はい、ライフイズ中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤座中期先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。